皆さんこんにちは、物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第431回目。本日の放送は前回の木戸さんからのご紹介で池田さんをゲストにお招きしてお届けいたします。それでは池田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。先週の、木戸さんからのご紹介ということで、池田さんにメッセージがあります。
はい、
はい、池田さん家に遊びに行く約束をしてて、そこでエビマヨを食べさせてもらうということですので、楽しみにしております。作るのは、はい、村瀬さん。
そうなんですよね。
そうです。
僕の家に行きたいって言ってるんですけど、作るのは村瀬さんっていう
なるほど。なんか楽しそうですね。
あ、あるぞ。そうなんですよ。木戸さんも前回のやつでおっしゃってたんですけど、その天気っていう名古屋の勉強会があって、そこの中でちょっと最近僕引っ越しをしましてですね。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ。少々あって、もともとトヨタにいたんですけど、今名古屋に来てて、なんか新しくなったから、じゃあちょっとお邪魔しに行くよっていう話をした時に、村瀬さんが、じゃあ俺料理できるから、つって。
へ
ぇー。エビマヨ
料理できるんだね。
そう、なんか村瀬さんね、なんかあれですよ、聞くところよりも何でもできそうっすよ。
なんか何でもやりそうだもんね、だって村瀬さんってね。
そうなんですよね、なんか最近バスケやられてるみたいな。
そうなんだ。
そうそうそうそうそう。
で
もね、はい。
そうですか。
はいはい。
わかりました。じゃあ、池田さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい。池田さん、もう3回目の物販ラジオ。
そうですね。はい。
まあ、自己紹介をちょっと軽くじゃあお願いします。
あ、はい。池田と申します。物販はですね、おそらく、僕もこの今回出演させていただくにあたって、過去のやつをちょっと聞き直したんですけれども、どうも、物販を始めて副業時代から見るともう10年ぐらいやってるみたいですね。
おー、はいはいはい。
とかもやらせていただいてるっていう感じですね。で、僕自身は、なんていうか、まあ、転売とかから最初はスタートしてて、で、今は食品を自分で一応ブランドを持って食品を販売して、ね、はい、やらせていただいてるって感じですね。
なるほど、なるほど。
はい。はい、
そうですよね。池田さん食品やられてるって前もね、ラジオで言ってましたけど。
そうですね。はい。うん、僕さ、前回、1回目が2020年で、
2025
月かな。で、2回目が2021年の6月で、今は2024年の6月というところで、春先に出店する傾向があるんですけど。
そういうタイミングになってるんですね。
そう、なんかそういうタイミングになってて、その食品を始めた時のお話をさせていただいて、
そうですね。そうですね。
ね。で、2回目の時になんかお茶漬け始めたみたいな、ちょっとそこぼかしてたんですけど、そうそう、お茶漬けを始めたみたいな話をさせていただいてて、最近はですね、お菓子始めてますね。
お、出たお菓子。
お菓子やってるんですよ、最近。
あ、そうですか。はい、
そうなんですよ。お菓子作り。お菓子作りって誰ですけど、お菓子を作る。
お菓子の展示会行ったことあります、私、実は。
あ、本当ですか。
奈良さんに連れられて。
はいはいはいはいはい。
あ、そうですか。
はい。
どうですか、結構奈良さんもその辺は詳しいんですけど。
はい。
とは言ってもなかなか難しいようなことも言ってたんで、本人は。
お菓子、僕は、なんでしょう、あれですね、展示会とかじゃなくて、今までもそうなんですけど、この物販ラジオと一緒でですね、友達紹介スタイルで広げていってるんですよ。最初だからお茶屋さんと仲良くなって、お茶屋さんから、その、出汁を使えるという
か、
もらって、そのつながりで、お菓子メーカーさん紹介してもらって、って感じですね。
なんかこう、話の流れで、
ちょっと拾いながら、はい、話させてもらってますけども、はい、
こういうメーカー知らないですかみたいな、ああ知ってる知ってるみたいな、そんな感じですか。じゃあ
そうですね、なんか結局何ですかね、ちゃんとしたメーカーさんって多分ちゃんとしたメーカーさんとつながりがあると僕は思ってて。
なるほどね、それは確かにありますよね。
そうそうそうそう、なんかちょっとグレーなところはグレーなところで固まってるみたいなイメージがあって、ただそうなんか展示会とか行ってね、ちゃんとしてそうだけど実際蓋開けてみたらすごい工場で作ってたみたいなことも全然ありますので、な割とこうお友達紹介スタイルでいろいろこうメーカーを紹介するように作るみたいな。
リアル口コミですよね、だから。
あ、そうそうそうそうそうそう、ね、はい。
あ、そうですか。あ、なるほど。池田さんの開拓の仕方はそれなんですね。
そうですね。なんか自分でもうなかなかあれですね。なんか結構他人行儀じゃないですか、展示会とか。
まあまあね。でも。でもいろんなその新しい商品を見れるから楽しいっちゃ楽しいんですけどね。
ああ、そうそうそう、そうなんですよ。めっちゃ楽しいですけど、なんか楽しかったなーで終わってることが多いです。東京行って楽しかったなーみたいな。
本当それ。結局、そう、なんか圧倒されたりね、もう数に圧倒されたり、
そうそうそうそう。
数に圧倒されてね。
うん、そうそうなんですよね、うん。あんまりこう、お持ち帰りすることがないというか、そう楽しかったなーで終わっちゃうことが多いので、
なるほどね。
そういう広げ方が多いですね。
いつから始めたんですか、そのお菓子は。
お菓子は、今日、2年前に僕チョコレート始めたんですよ。
ほうほう。
チョコレート始めして、で、チョコレート始めて、で、今年のちょうど6月、だから7日前ですね、7日前に一つ商品をリリースしたんですよ。
ああ、そうですか。もう、つい最近じゃないですか。
違うな。そうか。三つありますわ。いや、三つお菓子やってて。結構ですね。はい、この、3年前から比べると、お菓子三つやってて。
へ
ぇー。そうだから、なんだろう。まあ、言っちゃうと、豆菓子が初めだったんですよ。豆菓子やって、チョコレートやって。で、今、なんていうか、酒のつまみみたいなの作ってます。
ああ、いいですね。
そうなんですよ。ポンやってたんですね。
あ、そうですか。
はい。
3つリリースしたんだ、もうすでに。
3つリリースして、そうですね、してますね。毎年、そういう意味で言うと、毎年1個ぐらいのペースで
やってます。じゃあ完全 OEM だ。
完全 OEM、そうそうそう。僕の場合は、結構、なんていうかね、食品のその食べる部分っていうんですかね、もののデザインから入らせてもらってて、だからこう、なんですか、フレーバーはこうがいいよねとか、チョコレート、このチョコレートを使いたいね、みたいな話とか、こう、なんていうんですかね、ちゃんと作ってるって言ったらなんですけど、選んで作ってるっていうんですかね。
結構じゃあ、池田さんのこだわりが入ってるわけですね、そのチョコレートなり、お菓子なりには。
そうですね。まあ、良くも悪くも僕も、こだわりが、すごいですね。
なるほどね。
そうそう。
なんかお菓子作るの楽しそうですね、でもね。
楽しいです、楽しいです。結局なんか僕食べるの結構好きで、食べるの嫌いと結構、ただ食べるのはもう別にね、栄養だけ取れればいいやみたいな方もいるんで、僕の場合は食べるの結構好きで、いろいろなんか食べに行った時とかも、なんか、あ、これなんか商品にできたらいいなとか、考えながら食べるの好きで、そうですね、お菓子作りっていうか、僕は作ってないんですけど、
面白い。
はい。大丈夫ですか、僕、先回の木戸さんのやつ、結構なんか仕事の話してなかったんですが、あれ、あんまり仕事の話僕考えてなかったんですけど、大丈夫ですか、こんなんで。
大丈夫です、大丈夫です。ラジオ、立派なラジオはもう、この雰囲気でいきますんで。大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。
じゃあ、ちょっと僕あれですけど、せっかくなんで、なんかその、今のその商品開発に関わるちょっと、させてもらっていいですか、
はいはい、はいはい、はい。急に真面目になって。はい。
いや、そう、先月、僕、正直に申しますと、失礼な話なんですけど、最近、ちょっと忙しくてウェビナー見れてなかったんですよ。
ああ、はいはいはい。
ちょっと、久しぶりに見てみようと思っ で、見た。別のウェビナー、めちゃくちゃ面白かったって話していいですか？
ああ、どうぞどうぞ、どうぞ。そうすると、今日する人もね、また、えってなって気になって見てくれる。
そうそうそう、引っかかってくれるかもしれないし、そう。何の話だったかっていうと、しげたさんの、ゴミ箱の話。
ああ、方は売ってますもんね。はいはい。
そうそうそう、ゴミ箱の、で、そのプロダクトデザイナーの方が出てたんです。
ああ、そうなんですね。俺もちょっと見てなかったんで、
あれですけど。ああ、そうそう、なかなかね、はいはい、あれなんですけど、そこたまたまちょっと見させてもらって、で、そこで話してたのが、もうすごい面白くて、で、何が面白いかって、僕もともとですね、豊田市の某自動車メーカーで仕事してました。うん
はいはいはいはい。
デザイナーとこう設計をつなぐ仕事してたんですよ。
はい、はいはいはい。
僕は冷却性能だったんですけど、
うん。
その性能を評価して、で、そのじゃ性能を担保するには形こうしなきゃいけないよねっていうことをこうデザイナーさんとか設計さんにこう返す仕事をしてたんですよ。
はいはいはい。中間的な。
あ、そうそうそう。うん、だから、こう自分で、その、冷却性能を担保するには、こうしなきゃいけないですね、みたいなのを、こう、お伝えする仕事をしてたんですけど、それを、うん、もう、重富さんやってんなと思って。
やってんなと。はいはいはい。
やってんだじゃね、ちょっと言い方よくなかったですけど、もう、うん、企業と同じような商品開発してるなと思って。
ああ、
僕らみたいな規模で、なんか、そこまでしっかり、こう、なんですか、デザイナーさんが入って、で、デザイナーさんが、その、ま、設計みたいな仕事もされてたんですけど、
うん。
そこまでやって、こう、しっかり、こう、ものづくりをやってるってのはすごいなって、じゃあ面白いなと思って聞いてたんですよ。
それって結構、はい、自分、私もそうですけど、はい、知らないうちにそういう仕事やってますよね、日々ね。
そうそうそう、そうなんですよね。
ああ。
なんだろう、結構なんか、僕もそうなんですけど、僕の場合全部、自分でやっちゃってるんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
自分で、はいはい、例えば、ピンタッで、商品で、こんなデザインとか、こんな商品面白いなっていうのを、
うん。う
まあ、言うて、まあ、お金もらってるんでプロなんですけど、
うん、うん。
なんですけど、まあ自分のその中でやってるって感じだったんですけど、
うん。
けど、しげとみさんの場合は、この外部からこうデザイナーさんをこう引っ張ってきて、
うん。
デザイナーさんを入れてってやっても、本当になんていうか、もう大企業の商品開発と同じことやってるなぁと思って、
あまあ、
もう、しげとみさんの規模だと当たり前かもしれないんですけど、すごいなぁと思って。
はいはいはい。なるほどね。要はディレクションですよね。
そうそうそう。
プロデュースみたいな感じですよね。そう。
はい。
そうなんですよ。うちもちょうどそんなことやってて、実は、最近。はい、はい。まあ、ある会社のシステム作りをちょっと頼まれて。
はい。
で、たまたま、うちの まあ、外注さんでシステムを開発を頼んで、まあまあ良かったんで、その人に頼む、なんなら頼みますよ、みたいな感じで言って。
はいはいはい、はい、はい。
そしたら、まるっと全部俺に丸投げされちゃって。
おう、はいはいはいはい。
うん、だからこういう、じゃあ形で、こういう仕組みで、じゃあこんな入力で、で、はい、表示はこんな感じでどうでしょうかみたいな感じで、なんかね、間に入ってそんな仕事、ほんとつい先までやってました。
あ、ほんとですか。
うん。で、それがね、150万ぐらいになって。
おー。
まあまあ、いい金額でしたよね。うん。
いい、なんかいい規模ですね。へぇ、
そうなんですよ。だから、なんかね、知らないうちにそういう仕事が舞い込んできたり、とか、やってる、やっぱ外注さん、いろいろこう、使ってたり、あと、他の人とこういう接点があると、はいはいはい、なんか自然的に仕事が入ったり、つ、は、な、い、がりがあったり、みたいなね。
はいはいはいはい、はい、
うん。ありますよね。
ね、あります、ね。
だから、普段そうやって物販で自分とこの、その、ディレクション、プロデュースとかやってると、なんか自然とそういう話になって、はい、全然その辺頼めますよとか、うちでやってるんで作れますよ、みたいな。
ああ、はいはいはい、
うんうん。あ、じゃあ頼もうかな、みたいな、そんなノリでね。
ああ、
うん。ありますね、確かに。
なんかこう、すごいですね、その、ひくちゃんもそうなんですけど、こう、
うん、
スト的な仕事やっぱ、
うん、うん。
うん。なんかこう、いろいろできるみたいな。その、プロダクトデザイナーの方も、
うんうん、
デザイナーなんだけど、設計もやるみたいな。
はいはいはいはいはい。
感じの方で、だからこう、うん をなんか幅広くやれるっていう人材ってだからすごいなんか重宝されそうな気がしますね。
そうですよね。
はい、ですね。
しげとめさん、そういう話されてたんですね。
そうなんですよ。その、なんていうんですかね、デザイナーさんがデザインするんですけど、それも3種類のデザインを書いてきて、それからじゃあどの方向にするっていうのをしげとめさんが判断されてって感じだと、それも、僕が言ってた自動車メーカーと全く一緒で。
やり方が全く一緒。
一緒なんですよ。デザイナーさんが多分上からこういう車作りたいんだよねっていうのを聞かされて、それを元にこう、なんか3つぐらい書くんですよ。で、その中で上層部が見て、デザインを決めて、で、そのデザインこれでいこうってなったら、その、みんなでも話されたんですけど、その、粘土を削るんですよ。
はいはいはい。
デザイナーさんが粘土をこう削って、モックって言うんですけど、モックを削って。
あ、モック、よく言うね、モックって。はいはいはい。
削ってって、で、それを、その、自動車メーカーの場合は、3D スキャンかけて、その 3D スキャンかけたデータを各性能部署にバーって投げて、でそれぞれにこう性能を担保するためにはこうせなあかんよという要件を出して、その設計がまとめてデザイナーに返すみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
それに近しいことを、もう、なんていうんですかね、その、しげとみさんのこの会社の中で、実際に物が上がってきたら、しげとみさんが実物見て、
一緒だね。
ああ、そうそう。まあ、もう、この、もう、まあ、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、なんかもう、この中でやってることも、なんか中小企業というか、もうほぼ大企業みたいな、ここ
やつ、ね、
なってきてるんだなって思いましたね。
なるほどね。だから、全然、だから池田さんもそういったことをできるじゃないですか、そしたら。もう全然。
ああ、そうね。そう、だから最近、僕の場合はその、なんていうか、僕は食品なんで、その食べ物とかもそうなんですけど、デザインするのって、その食べ物、このものだ、どういう味にするかっていう、そのものの、あと箱と、その箱の中に入ってる袋ぐらいなんですよね。
はいはいはい。
ここら辺って、その、なんていうんでしょう、その、要件って少ないんですよ。
ああ、そうなんですか。
そう、だ意外と、なんていうか、例えば、個包装が、その食品のバリア性っていうのがあって、例えばアルミで作るか、ポリで作る、そのどれぐらい賞味期限持つかみたいなのが違うんですけど、まあ、そのレベルなんですよ。しげとみさんのところのやつは、稼働するんで、
はいはいはいはい。
物がこう動くんで、じゃあ、その、例えば、手を挟まないかっていうことも多分考えないといけない
し、あと、
そう、安全かとかいう観点もあるし、あと、その、摩耗とかも考えなきゃいけないと思うんですよね。そういう耐久性とか、そういうのも、部署の中で多分、部署というかそのメーカーさんが生産技術を見てると思うんですけど、生産技術の方、設計する方、で、それを決める方っていう、なんていうんですかね、三者でこう、決めていくっていうようなスタイルでやってるのが、すごいなぁ。まあ、僕の場合は本当になんていうか、見なきゃいけないものが本当に、だから安全性とか、まあ、その、ね、袋が破れるとかダメなんですけど、
うん。
例えば、こう、箱とかって結構自由に作れるんで、
うん。
だから結構自由度高いですし、あんまりこう、なんていうか、問題になることが少ないっていうか、電化製品とか結構、
大事
と思うんですけど、熱の問題とか。
うん、
そういうのが僕はないんで、まあやれちゃってるみたいなところがあるんですけどね。はい。だけど、なんか思いましたよね。なんか、今まで、あれじゃないですか、その、なんだろう、OEM っていうのも皆さんあれじゃないですか、単位 OEM から手出したみたいなところあるじゃないですか。
あるある。
だから、なんだろう、プロダクトデザインっていうのも、まあ今回、しげとみさんがこうやってやるんだっていう感じのやつをこう見せてやる。何ですかね。まあ、そこまで行くって結構しんどいと思うんですよね。いきなりパッとできると。その、なんて言うんでしょう。箱だけを自分でデザインして入れていくみたいなのは結構できるなと思ってて。
そうですね。
そういう、なんかデザインみたいなところになんか皆さんもう手出していってると思うんですけど。この、なんていうんですかね、メーカーが用意した箱の中からどれを使うか選ぶとかじゃなくて、箱をデザインするっていうのも結構できちゃうんで、なんか、いろんな会員さんがそういうのやっていったらいいんじゃないかなって見てて思いましたね。
確かにね。
オリジナリティ、
うん、オリジナリティがどんどんね、
求められてるような。
うん、そうですね。うん。
出しましたね。
うん。じゃあ、まあ、最近はそういったお菓子作りに、
はい。
お菓子作りっていうとなんか、あれだけど。
そうそうそう。
なんか、見てて、池田さんが作ってるようなイメージになっちゃうけど。
全然やる、全然、ちょっと溶かしてやってないんですけど。
デリシュピッシュ、デリシュピッシュみたいになっちゃうけどさ。
そうそうそう。
まあでも、そういう、ね、あれでしょ、池田さんが、こう、はい、まあ今さっき言ったのは、そのおつまみ、うん、お酒のおつまみの、
はい。
こう、作るとか、作るっていうかね、はい、考えるとか。
うんうんうん。
うん、まあ、そのシーンを考えながら、いろいろこう、次のお菓子はどうしようかな、みたいな感じなんでしょ？そしたら。
そうですね。お菓子。まあけど、結局、あれですよ、その、なんていうか、マーケットインですけどね。
うんうんうん。
結局、売れてる商品から、
はいはいはい。
なんていうか、どうずらして、
ずらしてね。そう、ずらしてね、
うん。そうそう、ずらして、まあ、なかなかそこからね、トップに上り詰めるって難しいんですけど、
うんうんうん、
第2、まあ、せめて第2位。まあ、けど、大体、なんか一つのジャンルで生き残れるのって、うん、その、携帯業者もそうやけど、まあ、3つか多くて4つだと思うんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん、確かに。
そこの中に、ちゃんと、まあ、入っていく、
う
ん。
入れるように。
はい。で、まあ、その改良を重ねながら、
うん、
トップを出し抜けたら最高ですよね。
うん、最高ですね。
最高です。ベストセラーをつく条件になったら最高なんですけど、
うんうん、
まあ、そういうふうなこう形をやったら、まあ、やっぱり失敗は少ないのかなと思って、
うんうんうんうん、
お菓子がやっぱりその、まあ、僕、ギフトが多いので、
うん、
ギフトとお菓子ってやっぱりね、相性がいいんで、
うん、
お菓子を始めたところはありますね。
うん、なるほど。いや、どのぐらいのロットになるんですか、そのお菓子って。ちょっとイメージがつかないんだけど。
ロットは、
結構ですか？
ロットは、
うん。
これロットって何ですかね、なんだろう、回答するのはいいか難しいんですけど、
うん。
僕の場合は、
うん。
一釜分なんですよ。
ああ、
伝わりますかね、これ。
うん、伝わりました。
そうなんですよ。だから
よくありますよ。だって、そうそうそう。はい、塗料メーカーとか、まあちょっと前ね、前の仕事で
そう
やったんだけど、
そう
はい。一釜分作れって言われるんですよ。そう。
そうなんですよ。そういうことです。
ああ。
この、何食分とかじゃなくて、一釜分なんですよね。
そうですよね。
はい。だから、その、うん、最低ロットが、
うん、
何色ぐらいからっていうよりも、そういう意味で言うと、例えば、大入りの袋使ったら最低ロットは下がるし。
そうそうそう。
そうそうそう。そういうことなんです。
うんうんうん。確かに。確かにそうだ。飲料とか、塗料とかだったら、
はい、
じゃあ一缶で詰めるのだったら何缶できるけど、例えば、ね、300ml のちっちゃい缶に入れるときには、はい、みたいなね。
そうそうそう。めっちゃ作らないか、みたいな。
そうだよね。
そう
だね。そうだわ。ああ、なるほど。一釜分作らなくちゃいけないのね、じゃあ。
そうですね。だから、その、
だからいろいろこう、逆算して、じゃあ何ケース作れるみたいな。
そうですね。と、うん、まあ、あと、まあ、食品で言うと、その、結局食品って食材から作るので、
うん。
食材の発注量とかね。もう、
が引っ張る。ああ、なるほどね。
でこう特殊な食料、素材を使うってなると、うん、そのメーカーさんがもともと付き合いなかったので、で、新しい付き合い先とから引っ張ってきますわって言った最低量がロットになることもありますし。
あー、なるほどね。
はい、あ。だから逆に、一回の一釜分だとこれなんだけど、半年以内にこの一釜を三釜分やらないと消費できないから値段乗るよ、みたいな。っていうのもあって。
なるほど。じゃあ結構、あれですね、時間かかりますね、その、開発まで。
そう。だから大体、だから毎年1個リリースしてるんですけど、
うんうん、
まず味を決めるのと、
うんうんうん、
そのさっきの、その、プロダクトデザインじゃないんですけど、量産性、 使うとめっちゃいいんだけど、これやるとめちゃくちゃ作らないといけないよねとか、そういうとこ見ながらバランス取るところはありますよね。
じゃあその開発段階でそのロットにビビってこれやめようって言ったのもあったんですか？
ありますありますありますあります。あります。
そうですよね。
ありますあります。これは、まあ、そうですね、ロットもあるし、あと、作り方とかもありますよね。この作り方だと、なんだろう、ちょっとしか作れないからめっちゃ高いとか。
そのコストバランスも大変ですね、いろいろね、考えていくと。
そうですね。だけど、まあ、さっき、しげとみさんの話がすごい言ったばっかりであれなんですけど、僕もけど実際問題、最近やるじゃないですか、そのジョブチューンとかで、なんかそのローソンのなんかやつをそのパティシエさんがこう、合格か不合格かみたいなやってる番組あるじゃないですか。あるんですよ。で、そういうやつみたいな感じで、うちもなんか結構同じようなこと、実はだから、まあ、ローソンと同じさは言わないですけど、ローソンのコンソーバーみたいな感じで、もしかしたらやってるかもしれないですね、実際は。
ですよね。
やっぱり工業製品の場面難易度高いような気するんですけど、だいぶなんかそういうことはやってるような気がしますね。
そうですよね。なんか自然とやっちゃってますよね、だからね。考えつくところがね。
自然と、やるかもしれないですね。
いや、でも大変な作業っていうか、あれですね。労力がかかってますね。と商品作るのにね。
そうですね。だけど、やっぱり、その、味とか決めていく中で、チームの方に見てもらったりとか、
うん。
ますよ。
なん
か、この下だけで決めていいものか、みたいなのがあって。
あ、それはありますよね。だって、大きな決断ですもんね、そこね。
そうなんですよね。で、今まで結構自分の下で、いいんじゃないか、とかやってたんですけど、あとからやっぱり見返してみると、いや、やっぱりこうだったよね、みたいなこと出てくるんですよね。
もうちょっと甘い方が良かったとか、辛い方が良かったとか。
そうなんですよ。で、最近、シェフの方に教えてもらったんですけど、僕らって、なんか、普通の人って、こうなんですね、物を食べた段階で、いいか悪いかみたいなことを判断すると思うんですよ。はい。けど、シェフの人って、もう自分の中で、例えば、まあ、こういう商品って言われた時に、自分の頭の中で、こういう味になるんだろうなっていうのを想像するらしいんですよ。
もうないやつ。プロだよね、やっぱそこは。
もうプロなんで、もうゴールが見えてて、
うん、
ゴールに対して今の商品がどうっていうんで、この商品がいい悪いじゃなくて、ここに到達しないといい商品じゃないよねっていうのが見えてるらしいんですよ。
なるほど。
そう、だからそうっていう方にこう見てもらって、っていうのは、だからまあそういう意味でも、だからそうですね、ある意味デザイナーかもしれないですね。
ですよね。デザイナーですよね。仕事。
食品の、そう、味のデザイナーを入れてるのかもしれないね。
そうです。味のデザイナーですね、まさしくね。
そう、入れてるのかもしれないですね。
そういうプロの人の意見を聞きながらね。
そう、やってます、
ね。だって自分の今目指してるのが正しいかどうかっていうのもわかんないもんね。
そうなんですよね。やっぱり、やっぱ持ちは持ちやみたいなとこありますよね。
ありますよね。
そうですね。そんな感じかな。最近そういう感じですね。はい。
すごい。面白い。面白いことやってますね、ペドさん。
ありがとうございます。ちゃんと、今の話になってますね。
いや、ね、さっき言ったその展示会を言って、行ったことあるっていう話ね、しましたけど、もうそこは、各メーカーが新商品をいっぱいこう出してて、
はい。
ね、じゃあ、小売りの人たち、これ、採用してもらえないですかみたいな感じで、こう、メーカーが、ね、提案してるんですけど、もう、それはね、もう出来上がっちゃってるものだから、ある意味、今、池田さんが言った、その、最初から、その開発はね、全部メーカーがやってくれてるから、その手間はないから、ただこう、形になったものを仕入れて売ればいいっていう感じなんですけど、
はい。
で、その裏にはね、メーカーのその、苦労が今池田さんの話の中でだいぶ分かりましたけどね。メーカー食品メーカーってすげえ苦労してるんだなと思いましたよ。だから
食品メーカーも意外とねやってるっすよね。
やってますよね。
けどどうなんだろう。僕はそのさっきちょっとお話したみたいに味がどうこうって言ってるんですけど、最初ね難しいと思うんですよ。
うんうん、
あの例えば展示会行って、うん、あの僕はこういう商品が作りたいんだって言ったところで結構嫌がられると思うんですよね。
いや普通嫌がられるでしょうね。
絶対嫌っすよね。そうなんで、その何だろう、逆にその今さんおっしゃっていただいた通りでメーカーが提案する商品をじゃあ僕の方で作って決めますわ。
はい、音声の途中なんですが、今日はこの辺で締めさせていただきたいと思います。この続きはまた来週お届けいたしますので、楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。失礼します。